皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第95回です。
やばい、95回だ。あと5回で100回になっちゃう。どうしよう。
さあどうしますか。もうカウントダウンですよ、いよいよ。
本当だね。
うん、
6月中に行くね。
まあ順調に行けばね、この週1ペースで行けば。とはいえこの番組ですから、まあ前から何回も言っておりますように、第100回とはいえ、特段のあれは何もないと。
うん、誰も来ないしね、ゲストね。
そもそも呼んでもないし。
うん。
まあ第100回に誰をお呼びするかという問題もありますけどね。だいたい声をかけやすい方はもうかけてるような感じだし。
ほんとね。
大物といえば、この前徳松さんにもね、3周年記念で来てもらったから。
うん。
誰かいます？
いない。
はい。まあそういうことで。
はい。
ゲストもなく、特にリスナーへのプレゼントもありませんので。
はい。
まあそういうことでよろしくお願いいたします。
はい。北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
まあこのネタばっかりになっちゃうんですが、いよいよ北海道も緊急事態宣言が出ると先ほどニュースで見ましたけれども。
本当、すごいね。
いや、本当って見てないの？
見てない。
まあいいけどね。まあいや、よくはないけれども。いや、なんかこんなにね、あちらこちらの都道府県でこう、細切れに出しても意味ないんじゃないかと思うんだけどね。
うん、なんかね、ゴールデンウィークに関東とか関西の人たちがさ、北海道来てたらしいよ。旅行、もう北海道に旅行に行くしかないんじゃないかぐらいな感じで。
みたいね。
それで増えたんだってさ。
それはあるだろうね。そしてね、夜のね、居酒屋とか行ってわーとかやったりすればね。
本当にね、もうばっかじゃないのって、もうみんな来んなよ、北海道に行って。
大体そういう意見はよく聞くね、あちらこちらの観光地で。
ね。
うちの親戚がその島根県の出雲市にいまして、
うん、
最近行ってないんですが、この前連絡したら、今年のゴールデンウィークは結構出雲大社に観光客が来てたと。
あら。
一年前はね、当然もほとんど人がいなかったけれども。
うん。
それでどうなるかなという心配はしてて、まあ今のところ、島根県とか出雲市とかはもちろんゼロじゃないけれども、
うん。
まあその一桁とか、まあ非常に少ない。うん、ただもともと人口も少ないから、目立っちゃうんですけれども、特にクラスターまでは出てないみたいだけれども、これがね、どこがどう流れていくかわからないし。で、まあ、北九州も緊急事態宣言がすでに出てて、うん、馴染みの居酒屋とかも行けないんですが、
うん、
行かないとお店が大変なことになるということで、今日のうちの晩ご飯は、馴染みの居酒屋からのテイクアウトにいたしました。
うん。
うちの妻が車通勤なんで、帰りに寄り道して買ってきてもらったんですけれども、
うん、
メニューとしてはスタミナ丼、上に乗ってるのが豚バラ肉、
うん、
これを甘辛く味付けして真ん中に半熟卵が乗ってると。
いいね、美味しそう。
そしてもう一つが高菜チャーハン。
ああ、いいね、高菜チャーハン好き。
割とそんなに味は濃くなく薄めにした感じで、
うん、
そしてまあそれだけじゃさすがに足りないので、チーズフライといって、こうスティック状に切ったチーズを餃子の皮でこうくるくるっと巻いて、
あー素敵
で、それをフライにして、ケチャップとかつけて食べる。普通だったらお酒のつまみにね、よく注文するやつなんですが、
うん、
それと唐揚げの塩味、
うん、
まあ塩と醤油選べるんだけど、うちはだいたい塩の方が好きなんで、それだけ買ってきてもらって、まあ美味しくいただきました。
うん。
お店の方もね、お酒がそもそも出せないから、お店の中で飲食する人ほぼいないので、もうテイクアウトで頑張ってるんで、少しでもお助けというか、まあこちらもね、美味しいもの食べたいので、
うん。
なんとかお店頑張っていただければと思って、まあそういうテイクアウトにしたんですが、
うん、
生地美味しすぎてね、これがそのお店でハイボール飲みながら食べられないっていうのがやっぱ残念だなと。
そうね。
他にも近所のお店で何軒もテイクアウトやってるんで、また次は別のお店で、買いに行こうかなとは思っております。で、今日その、まあ、帰ってきたのが6時半過ぎぐらいだったんですが、で、それを食べながらですね、ネットフリックスで、
うん、
これフジテレビの深夜枠のノイタミナという枠でやってるアニメーションで、今放送中の、バクテンというアニメがありまして、
うん、
ね、仙台市の高校が舞台で、そこの、男子新体操部の、メンバーの、まあ物語で、非常にですね、面白いんですよ、これが。
へ
ー。何よりですね、キャラクターがみんないい。本当に嫌なやつとか、
うん。
こう、車に構えたようなやつがほとんどいなくて、こう、うん、ライバル校のキャラとかもいるんだけれども、基本みんないいやつだから、こう、見ててストレスがたまらないし、自分の高校時代とは全然違うし、まあそもそも男子新体操部のこととか全然知らないんだけれども、
うん、
非常にこう見てて面白いし、まあ新体操の演技のアニメーションの動きも良くて、
うん、
今ね、これ毎週見るのが楽しみな作品なんですよ。
だからバク転なんだ。
そうそうそうそう。で、主人公が今年の高校に入った1年生の男の子で、今まで野球とか水泳とか運動はやってたけど、その新体操は全くの初心者。
うん。
で、前の年に、その大会、県大会だったかな？それをたまたま見て、その高校のその先輩たちの演技に惹かれて、今回思い切って入ったと。
お
ー。で、もう一人一年生がいて、こっちは、中学時代からずっとやってて、まあ、その世界では有名な、
うん。
まあ、天才肌の選手と。
うん。
で、その上に二年生が一人と三年生が三人と六人か。
うん。
自分全然ルール知らなかったんだけど、中で解説があってたんですが、その団体戦は6人だったかなが最低人数で、4人とかでもやれるんだけれども、うん、その場合その人数が足りないということで、うん、それだけでも減点されると。で、先輩たちは今までこう人数が少なくて、県大会とか出て非常にいい演技やるけれども、その減点されてしまうので優勝はできないと。
うん。
で、今年、ようやく、頭数が揃って、これから上を目指していくという話がようやくこう今スタートし始めたところで、
うん、
なかなかね、気持ちのいいアニメですよ。フジテレビの新枠と、あとネットフリックスで配信してますので、まあ、視聴環境ある方は一度ご覧になっていただければ、細かいギャグとかもいろいろ入ってるし、なんかね、高校時代を、まあ、自分の高校とは全然違うんだけれども、あ、なんかこういう青春時代もいいなというふうなことを懐かしく思いながら今毎週見ております。まあ、そんな感じですかね、金曜日は。最近バタバタしてるからアニメもそんなには見れてないんですけどね。
そうか。
まあ、他にね、海外ドラマ見たりとか映画見たりはしてるけれどもね。
うん。
あとちょうどなんか新エヴァンゲリオンもまで今やってるけれども、明日からかな？新しい入場者プレゼントがまた出るとか言うんで、桃屋のおっさんが4回目行こうとか言ってたけどね。
ああ、そうなんだ。
ほら、やっぱりあそこはもうね、今、エヴァンゲリオンの聖地だから。あそこでね、作品を見れるというのは、やっぱり幸せなことだなと、ほんと羨ましいですよ。うん、コロナがなければ行くけどね。そんなに遠くないし、宇部は。
ほ
ん
とね。
うちから、高速使ったら1時間半ぐらいかな。
近
い近い。距離で言ったら山口市よりも近いぐらいなんで、まあ行けるもんだ行きたいけどね、今ちょっとね、この状況下なんで、まあ、さすがに諦めてますので、まあ、近くのシネコンで行ければ行こうかなと思ってますけれども、さて、どうなりますか。私も映画館で3回見ましたんで、4回目あるかどうか。
みんなちょっとね、おかしいよね、見る回数が。
去年のバイオレットエヴァーガーデンとかさ、鬼滅の刃とかもそうだったけど、なんかね、やっぱ好きな作品面白いと思ったらやっぱ行っちゃいますね。もちろんね、後に配信とかなればそれはそれで見るんだけれども、
うん、
やっぱ映画館の大きいね、スクリーンと音響で見るのは家庭では再現できないからね。
まあね。
小さいスクリーンであってもやっぱり映画館 まあ絶対ね、家のテレビよりも大きいわけだから。
うん。
これは行ければ行きたいなぁ。でもどうなんだろうなぁと今少し悩んでいるところでございます。
私やっと日曜日ちょっと見に行こうと思うよ。
おー。ついに。というか見たの？あの新劇場版。
あ、今までのやつは見た。見た見た。
ジョとハとキュートは見たんか。
うん、見た見た。うん。
あ、ならいいか。
見て、だからアニメバージョンは、アニメバージョンは、あの、4話の途中でもう進まないから諦めた。
まあ、テレビシリーズは見てなくても、話的には問題ないので、あ、それであれば大丈夫です。あの、特に、劇場版の9の、まあ9ってかなり、なかなかあの、えぐい展開だったけれども、
うん。
あれを見てのこう、疑問点とか、なんでこんな展開になるのとかいうところはかなり、あの、新エヴァンゲリオンで、あの、説明されてますんで。これを見ると、逆にもう一回ちょっと Q を見直そうかなという気になる。
ああ、なるほどね。
こういうことだったから、あの人はこのシーンで、あんなこと言ってあんな行動を取ったんだね、みたいなことがね、分かってくるわけですよ。まあ、それはぜひでは見に行っていただいて、次回その感想を語っていただきましょうか。
そうだね。嫌い。絶対許さない。なんなの？もう絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
うさこも iPhone を買い替えたということで。
買い替えた iPhone12 のミニのやつね。
どうすか？
え、あー、かわいい。あー、でもなんかね、やっぱ今までがさ、10R 使ってたからさ、画面がやっぱちっちゃいんだよね。字がちっちゃいと思って。
小さいよね。あの、自分もミニにしようかなって、今までが7だったから、
うん、
大きさは7とミニってほぼ同じなんで、
うん、
どうしようかなと思ったけど、ほら、やっぱりね、もう老眼なんで、持ちやすさ考えたらね、小さい方がいいんだけれども、自分も今度のトイロブは、まあ、若干持ちにくくはあるけれども、まあ、片手で操作はできなくはないぐらいな感じなんで、まあいいかなと。うん、まあ、あの、この上のあの、プロとかね、もう一回り大きいやつがあるけど、あそこまでになるとさすがに扱いにくいんで。
うん。
なんか、プロと、あと、プロマックスか。
うん、よくわかんないけど。
うん、かなりでかいんですよ。あれだと、なんか、逆にタブレットの小さいみたいな感じになるので、ちょっとね、ポケットに入れるのもきついんで。
うん。
さすがに7と比べると、やっぱり今のやつはサクサクっと動いてくれるし、バッテリーの持ちもまあまあいいみたいなんで。ミニでも基本性能は変わってないからね。
そうね。そうねってまだよくわかんないけど、あの、ほぼほぼ使ってないから。だってどこ、なんか電話かけるのもあんまりかけないからさ。
それでキャスやるとかしないの？
ああ、帰りやる。あの、会社終わって帰りの帰宅キャスをやるけど誰も来ないっていう。だから、あの、なんていうの、あの、音が変わるとかさ。
うん。
なんかちょっと音良くなるのかなとかさ、そういうのはみんな確かめよう。ちょっと思ったんだけど。
まあまあ、自分もそのあたりそんなにあの専門家じゃないんで、詳しくわからないし、解説してあるサイトを見たら、比較してバッテリーの容量がこれだけ大きくなって、時間が何時間、稼働時間が伸びましたとか、なんか反応速度がなんちゃらなんちゃかメガヘルツがこうなってああなってとか、
うん、
まあ書いてあるけどよくわからんので、まあ性能アップしてるとは思うんだけどね。
うん、
これ別に iPhone に限らず、どのスマホもそうなんだけれども、新しいのが出て、機能がいっぱい増えると、結局あの、消費電力が増えてバッテリーの持ちが悪くなるというね。
そうなんだよね。
大半の人はもうこれ以上今のスマホに、ものすごい機能ってもう求めてないと思うんだよね。
使わないしね。
使わない。だって自分だって、それこそポッドキャストとツイッターと、もう本当に数えるぐらいしか使ってないですよ。大半の人は今、バッテリーの持ちをもっと長くしてくれと。
うん、本当に、その通り。
だから、なんか画期的な新技術が開発されて、例えば、まあ iPhone でも、そのバッテリーの持ち時間が倍になりましたとかね。
うん。
そんなのだったら絶対みんな買うと思うんだけどね、一斉に。 で、結局、自分もセブン、バッテリーが弱くなって、一回途中で変えたけど、もうそれでも、常にモバイルバッテリーを、もうカバンの中に入れていくような感じにはなったんですよね。まあ、安心はね、もちろん、モバイルバッテリーがあった方が安心なんだけれども、
うん。
なんか、つどつど残量を見て充電するというのも、なんとなく面倒いなと思って。まあ、今のやつだと、一日使って、まあ、ゼロとかに絶対ならないので、まあ、持ってくれるので、OK なんですけどね。
バルミューダがさ、
ああ、
スマホを作るとか言って。
はいはい、そうそう。
何ですってみたいな。
そう。昨日自分もその記事見てびっくりして、思わず、ハッシュタグハヤツをつけてリツイートしちゃったけど、入り物通信簿って聞いてる？
聞いてない。
まあ、有名な、まあ、家電とか、まあ、家電以外の話もいろいろやってるポッドキャストなんですけれども、
うん、
ホネストさんと、小平さんというお二人でね。
うん、
で、ここが結構割とね、バルミューダの製品をちょくちょく取り上げてるんですよ。なので昨日そのニュースを見たら、もう自分以外もそうだけれども、結構な人数が、これはハヤツ案件だという同じようなツイートがね、ドドドドドッと並んでて笑っちゃったけど。あ、みんな同じこと思うんだよな、みたいな。で、そのパーソナリティの小平さんもね、すぐ反応していいねとかね、リプライいろいろしてくれてたけど。
うん、
ちょっとね、想像つかなかったよね。バルミューダ、スマホ、ええー、みたいな感じで。
ちょっと気になるよね。
今までのね、既存のメーカーとは違う、なんか、かなり面白いものをもしかしたら作ってくれるんじゃないかと。
それか、本当にシンプルになんかね。
余計な機能を削ぎ落として。
そうそう、基本的なものだけみたいなさ。
あれじゃないの？高齢者向けの楽々スマホみたいな。
いや、あの楽々スマホだって楽々じゃないからね、あれ。
うん、見た見た。結局やっぱりね、ガラケーと比べれば、なんやかんやったってやっぱり小型端末だから、うん、いろんな機能あるし、
うん。
それ今までガラケー使ってたね、高齢者の人に、ね、はい、おばあちゃん今日からこれよってあれ渡してもさ、
うん。
そら使いこなせんだろうと。
普段スマホを使ってる私でさえなんかね、ややこしい。なんかもっと簡単にすればいいのにって。
なんかシンプルにしようとして、こういろいろ設定されてるんだけれども、かえって自分たちの目から見ると、うん、なんかこう、どこをどう触ったらいいのかよくわかんないみたいな。
全然シンプルじゃないっていうね。
これ前も言ったと思うけど、うちの妻がもう長年ずっとガラケーで、ごく最近まで、うん、今年まで。
うん。
本当に数ヶ月前まで。で、しかもそれこそ、高齢者向けの楽々ガラケーっていうの。
うんうん。
おじいちゃんおばあちゃんが使いやすいように、電話番号を登録した大きいボタンが1、2、3というね、3つのボタンがついてて。
うんうん、うん。うん、
ここをしたらこれが家ですよ、これをしたら職場ですよ、うん、みたいな感じで。
うんうん。
それで電話かけるか、メールを送るかぐらいしかしない人で。
うん。うん
それも以前、ドコモショップに帰った時に自分ついて行ったけど、
うん。
自分写真撮らないからカメラなくてもいいんですけど、と言って、店員さんが呆れてしまったという。お客様すいません。カメラがついてない携帯電話ってないんですけれども、とか言われて、こっちの方が、ね、赤面してしまったけど。もうそれもだいぶ前の話だよ。もう7、8年ぐらい前の話。
うん。
で、余裕を持って、もう、どうもならないし、もう生産中止になって、もう故障しても、替えの部品がないとかいう話になって、
うんうん、
で、さらに自分とうちの娘たちは、その LINE の家族グループ使ってるけれども、結局 LINE がないもんで、うん、娘から来た LINE を自分がコピペして、今度はメールで送るみたいな、もう面倒しいこともしてて、もう勘弁してよという話になって、ようやくつい先日、ギャラクシーの、まあ、アンドロイドですけれども、スマホに変えてくれました、ようやく。
うん。
で、変えたんだけれども、
うん。
結局使ってる機能が、今度は電話と LINE のみという。
ああ。
ポッドキャストとかは触らないし、写真も撮らないし。あ、あとたまに Google で検索してるかな、
うん、うん、本当に使わない人はもう本当にさ、いらないんだよね、機能あってもね。
そうなんだよね。例えば Google とか入って検索できるけど、なんかちょっとややこしくなるとこっちに聞いてきて。
うん。
例えばさっき、その今日ね、居酒屋で持ち帰りのあれを頼むという話した時に、
うん。
テイクアウトのメニューがわかんないってこっちに聞いてくるわけよ。
うん。
いや、それそこで検索したらわかるでしょと思ったんだけど、それはまたあまり言うとね、いろいろ余計な喧嘩が発生するかもしれないんで、もう黙って検索して、うん、スクリーンショット撮ってそれを LINE で送ってこれという感じで。
優しいね。
まあそういうことで、うちもようやく家族全員スマホになったんで、まあとりあえず LINE で意思疎通は図れるようになりましたけどね。
うん、よかったよかった。
まあ特に今もう娘二人が別々に暮らしてるんで、ただまあうちの娘たちもこちらから送らない限り特に連絡してこないんで、本当に生きてるんだか何やってるんだかよくわからないんですが。
まあうちもそんなもんだけどね。まあ
そんなもんだね、今の子供は。友達とはね、やりとりしても親とは本当に用がない限り言ってこないよね、何も。
しないね。
多分もう面倒しい、鬱陶しいっていうところなんでしょうね。
おかえり。今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
今日は特にこれと言ったこともないんで、だいたいこんな感じで喋りたいことは喋りましたけれども、
はい、
こちら北九州というか、まあ、九州の方も今日気温がかなり高くて、自分今 T シャツと短パンで喋ってるんですが、
うん、
そうそう梅雨入りということで、
うん、
明日もかなりか強い雨雲が来るみたいな話で、鬱陶しい季節がまた来たんですが、まあそんなところですかね。まあね、コロナもあるわ、梅雨も来るわ、何かと鬱陶しい日々でございますけれども、
本当ね、なんかもうね、私本当今日のね収録、まあいつもグダグダだけど今日はダメだね。とっても眠い。
すいません、まだ今夜の8時半ですけれども。
うん、さっきからもう大場さんの声がもう子守歌みたいな感じでさ、すんごい眠いんだよね。
というかそもそも今日あなたが用事があるから8時からやりましょうって話になったんですが、寝て大丈夫なんですか？
ダメです。必死ですよ、だからもう。
いや、実は今日夜9時から収録しましょうって言ったら、遅い、やだ、用事があるとか言われたんで8時に繰り上げたわけなんですが。
うん。ありがとう。
まあ何の用事かあえて聞きませんし、まあ大体想像はつきますけれども。
はい、もう想像通りです。
まあ多分ね、そっちでは寝ないんでしょうけどね。
そうだね。
はい。わかりやすいな。そういうことで、まあ今週も相変わらず特に打ち合わせもなく喋っておりますんで、ぐだぐだっと、よくわからん、
うん、
おじさんとおばさんのトークを、お聞きいただき本当にありがとうございますというか、申し訳ないというか、
はい、
こんなんで100回までいけるのか、行っていいのかみたいな、ね。
いいんです。おじさんとおばさんが無事に今週も生きてるよっていう確認だから。
生存確認。
そうそう。
それはそれで大事ではありますよね。うん。
大事よ、ほんと。
まあ、いつか、配信されなくなったら、まあ、どっちかが、どうにかなってると思っていただければですね。
どっちかが一人でやるんだろうね。今週、大場さんがいません。今週も大場さんがいません。
なんで俺がいないになってるのかよくわかりませんけども、まあ、年齢を考えれば、まあ、順番に言ったら私の方が先に旅立つと思いますんで。その時には、誰か、うさこをよろしくお願いします。まあ、こういう人ですけれども、根はいいやつなんです。そういうことで今、リスナーの皆様方に後を託しましたので、私に万が一のことがあった場合には、我こそはという方はぜひですね、手を挙げていただいて、うさこを引き取っていただければと思います。
はい。
これで誰も手を挙げなかったらどうなるのかということはもう私はわかりませんけれども。
いいです。一人でやるからいいよ。
まあ別に男性じゃなくてもいいと思うんだけどね、女性でもね。
うん。うん、もちろん。
引っ越し前もね、引っ越したら終わるから、まあそれに代わる新しい番組という形になるかもしれないし。
うん。
まあそういうことで、私、うさこさんと喋ってみたいわとか、番組やってみたいわと、
うん。
思う方がいらっしゃいましたら、ぜひご一報いただければと思います。
うん。へえ、すごい、既得な方いるねって言ってあげるね。
いや、でもね、世の中にはほらさ、ね、いろんな方がいらっしゃいますし、 まあもしかしたらね、今まで直接接触がないね、いわゆるこう、サイレントリスナーの中にももしかしたら、私がと手を挙げて、そういう方がね、いるかもしれないです。いないかもしれないし、もうわかんないけれども。
わかんないね。私でも、知らない人と喋れないから無理かも。
じゃあ、とりあえず、うさこの知り合いの方で、我こそだと思う方手を挙げてください。
そうですね。はい。
はい。非常に限定されますけど。というわけで、今回も、ぐだぐだなまま、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。